入って根を伸ばして伸び続くまで行くんだけども、その成長が阻まれてしまって枯れてしまうんですね。残念なことですね。世の心遣いとは何ですか。神様との関わりよりもですね、世の人との中、人々の世の関わりを大事にしてしまう、優先してしまうということなんです。もちろん私たちこのように使わされて神様になって、この人たちの良い関わりをするために心遣いが必要なんですよ。こんなこといらん、そんなこと言ってんじゃない。この世で生活するについて心遣いというのは、世の心遣いは大切なことなんです。心砕かなきゃなりません、人々のために。だけども神様のこと以上に、いつもそのことが中心になって、神様との関わりを失ってしまったら、これは本末転倒であります。神の御言葉を聞く、その養いを受けるという、多くの人にとって唯一の機会は礼拝でしょう。それさえも、世の心遣いの中で失ってしまったら、まあそういう場合もありますけどもね、それも当たり前になってしまったら、伸びようがない。いや、家でちゃんとやってます、もちろんそうでしょうけどもね、だけども現実的には難しいです。お互いの許可の交わりと励ましの中で、私たちは初めて礼拝の中で初めてですね、何とか支えられていくわけですよね。神様はそれよくご存知ですから、イエス様を信じたクリスチャンたちが必ず僕で過ごけて、教会の交わりの中で生きること、キリストの体の一主体の中でとどまり、この空気の中で養って成長することを定めなさいました。これをいい加減に取り扱ってしまいますと、大変危ういことになってしまいます。富の惑わしと快楽というものが一緒に私の心の中に悪魔が種入れてますから、入ってきますよ。富の惑わしとある人は世間並みの生活を求めて、あれもこれもと心が定まらず分裂することですと言ってますね。富やお金を人間の幸せ、あるいは快楽を人間の幸せの決め手であるかのように考え、神様にも使え、世の富と快楽にも使えようとする蓋の頃の心ですとか言ってますね。本当にその通りです。だからイエス様はそこを見抜いてらっしゃって、神と富、あなた方は金使えることはできませんよっておっしゃって、で特に人間にとってこの富の誘惑というのはものすごく激しいんですね。いや、私は淡白です、お金に取られませんって言いながらも、すぐどちらが損かどうかすぐ見分けますからですね、自然にですね、得な方、うちが朝ごはんは四つ切りのパンをいただいてます、家内が切ります、私が切るとこありますが、で四つ切りのパンをこう2つに切って、それをこの野菜食べてから最後そのパンを食べるんですけども、どっちも大きいからすぐ見分けてパッとこう先にバターに行った方が勝ちという感じですね。まあどうでもいいことですけども、もう癒やしいなといつも思うんですね。愛せたらどうって大きい方をあげると思うんですけど、自分から小さい方を、ね、食べると思うんですけど、ね、なかなかそれができない、本能的にできないんです。悲しいから、ごめんなさい、余計なことに、富の決め手です。あ、この富というものがどんなに誘惑があるかということですね。本当に自分にとって得か損か、もう富は最多のものでありますね。確かに子供の教育のためにお金が必要ですよ。本当にお母さんとお父さん大変な思いを、私も4人の子供を学校にやって本当に大変でした。でも本当に神様に助けられたんですけどね、考えられなくて、お金が必要です、教育にはね、老後のためにも宅配が必要です。君のNHK の老後のためにというね、見られた方があるかもしれない。ちょっと今ってすぐ消しましたけどね、付き合っておれんあの話、本当に皆さんいろんな考え方があって、なるほど、もっと世間的な考え、標準的にはもっとの話ですけども、私たちは随分ずれてるなと思いますね。私なんか神様抜きです、 養ってくださるお方のみですから、いかに自分の老後のために。だから熟年結婚というのはすごく減らってるんですね。一人では生きてませんから、やっぱりお金持ってる人と結婚する。まあそれもね、本当にそうなんでしょうね。だからそれで幸せになるかどうかは、ね、別物でありますからね。そういう方もあるんだなと思いましたけどね。私は最後まで見てませんので、ちょっとひねっただけですから、そのことは分かりませんけども、どういう結論であったかね。でもみんなの関心の的ですよ、確かに。どうするか。だけど私たちはお金が大切ですけども、お金が決め手だと思ったら大変な間違いをしてしまいます。そしてそのために一生懸命その中で私たちの大切な心が放置され、荒れ放題になってしまう。世のさまざまな価値観や考え方の中で本当に心が荒れ放題になってしまう。それを許せないです。間違った価値観、人生観、世界観の中で私の心がそういうものに、情報、そういう情報の中でもてあそばるときに、私の心は本当にどうでしょうか、荒れてしまいますよ。心が放置されてしまうんです。大切な、一番大切な、何者にも勝ってあなたの心を守れ、命の泉の出どころはそこなんですから、神の前に豊か、養われ、柔和と謙遜と、本当に細やかな砕かれた、本当に喜びと愛と感謝あふれる、命の御方に反応することができる、御心を悟ることができる、選択することができる、その心を私たちは養っていく。これを阻む者に対して、まさにそれが世の心遣いと富の惑わし、快楽、それにとらわれた時に私の心の中で命のためが窒息してしまう。世のものはどんどん伸びていく、放置したからです。そして命の成長がとどまり、そして最終的には枯れ果ててしまうんですね。失ってしまう。そこを気をつけたいと思いますね。心遣いに関してはお金だけでなくて、時間や賜物の管理の仕方も大切ですね。心遣いですぐ私たちが思い出すのは、あのベタニアのマルタとマリアの話です。マルタはイエス様をもてなすのに忙しく、最も大切なイエス様の御言を聞くことをおろそかにしたので、混乱してしまった。心が分裂してしまったんですね。そしてついにはですね、イエス様の足元に座り込んでいるマリアを責めます。非難します。人を非難します。混乱した心は必ずですね、自分の混乱の責任をですね、分裂の責任を、このいらぬ責任を人のせいにします。そして自分の論理で人を責めます。そして自分の心をなだめようとするんです。でもそれは不可能であります。間違っている。イエス様が来られて御言葉を語っていらっしゃるときに、マリアだけじゃなくて、マルタよ、あなたも私のために一生懸命あれもこれも心遣いしとってくださることは感謝だよ。でも今私があなたに望むことは、私が御言葉を語っている。あなたもマリアのように私の足元に座って私の言葉を聞いてほしいこと。イエス様の願いはここなんです。皆さん、ここを失ってください。何しすまいと、失敗してもやめてという、一切のことを言っても置いてやめて、我の神だろうし、知る。本当に静まるときにはきちんと静まっていく。神の御言葉が語られるときは、良いこともいろんなことも言っても置いて、時間を整理して、働きを整理して、神の言葉の語られているところに、イエス様のことに膝をついていくという、この時間の管理。そうするときに、さらに今度は立ち上がって 良い働きをすることができます。まとえた確かな働きができるんです。働きの質が変わります。